隣の安井さんに今回あの首というテーマいきなり無茶振りされてどうでしたか、
はい、そうですね、正直もうきついなっていう印象でした。
でもあの安井さんは普段全身の人体を作っているので、
そうですね、
まあ乱暴な言い方すれば、はい、ちょん切っちゃえばいつもの作品と、
そうですね、あの、まあ、もうちょっと時間があればあの、まあ、全身像をそのまま出して、まあ、それが一つこう首っていうことで、まあ、出せたらなっていうふうにちょっと思ったんですけど、ちょっとまあ時間と、あと、まあ、僕もちょっと東京造形大学で、まあ、あの講師をし教員をしていて、でまあ、東京造形大学はもうあの発足当時から、まあ、人体騒動、まあ、ラブの人体騒動を、まあ、ずっと作り続けていて、で今もそう で、まあ、僕自身は、まあ、手動とか、まあ、そうです、当時の、まあ、僕は予備校時代だった頃、あの、まあ、すごく彫刻的なことをこう求められてきたわけなんですよね。それとまあちょっとあの造形大学のカリキュラムちょっと被る部分があるのかなっていうことがあって、
嫌な思い
出が、そうですね、トラウマなんですけど、
あの、トラウマ
ですね。ただまあ、やっぱちょっと改めて手動してみようかなってちょっと思って、なるべく自分の 作家性みたいなのを一回排除して、なんかその当時言われてたこととか思い出しながら、その一個ちゃんと首を作ってみようと思って今回ちょっと作ったんですね。でまあちょっとテラコッタで最後焼いて、またちょっと整形しながらやったんですけど、でやっぱりそのやっぱ当時思い出しながら、で今も、まあ、芸大でも物質をテーマにした展覧会っていうのをテーマにしてますけど、やっぱ本当すごい物質感とか、ひょっとしたら、まあ、さっき言われた構造、中野さんも言ってたけど構造みたいなところを常にこう言われ求められ続けてきたというか、それはデッサンとか、あとまあ、予備校の参考作品とか、あと、まあ、受かっていく先輩とか、まあ、なんかその日本の、美術、まあ、彫刻、教育みたいな全体的になんかその物質感みたいなものをなんか求められているような気が してたんです。で、まあ、僕自身はなんか元々そのすごい彫刻に興味があってっていうわけではなくて、あの人がシュッとこう立ってる、なんかこう立ってるだけでこうなんか場がこう和んだりとか、なんかこう空気が変わったような、なんかふわっとしたものにすごく興味があったんですよ。で、まあ、よく勘違いされちゃうんですけど、人を作ってるから、まあ、具象彫刻でなんかそのアカデミックなところっていうふうに言われちゃうんですけど、まあ、実はもっとすごく表面的なものをすごい人物像に求めていたんですよ。で、それで、まあ、まあそこと、まあ、その物質的なところでの違いがやっぱもう当時からも合わなくて、どんなにこう物質的にやろうと思ってもリアリティがないから、あの真似事はできるんですけど、やっぱりいいものにならないんですよね。で、まあ、そういった意味で非常にその、まあ、当時は辛かったですし、大学入った後は、まあ、もう本当自由にやらせてもらったっていうか、まあ、話も聞きたくないみたいな感じでしっかりやったんですけど、で、まあ、今、まあ、多少そのどの大学もね、多少ないともこう、なんか方向性みたいなのはちょっとこう見えてきた分、なんかちょっと羨ましいなっていう部分もあったりしつつも、まあ僕はその完全にその逆にトラウマに近いようなところで教えてるっていうこともあって、まあ、まあそういうのを込めてちょっと改めてそのベタな手動っていうのをちょっとやってみようと。ただやっぱりやってみてやっぱりダメだなっていうのが正直あって、どうしても、やっぱり、あれは、まあ、わかんないですね、正直。なんかもう、自問自答、もう、ね、ギャグみたいな感じで始まったじゃないですか。
あとは、自問するメディアって書いたのは、まあ、皆さんもお分かりだと思うんですけど、自問に最初書けました。
そう。
実際。
もうそれにちょっと。
師匠は
受けてない
です。でもいいの。でもなんか、まあまあね。
そうですね。で、そのまあ親父ギャグに乗せられつつ、なんかついついこう、まあ、やっぱり その頭部だ、あとやっぱ頭部だけでやっぱ自分の世界観を表現するっていうのはどうしてももう分かんなかったんですよね。で、まあ、そこがちょっとまあ今回本当に、まあ、悔いが残る部分でもあるし、ただまあでもその改めて酒造をちょっとガチッと作ってみたんですよね、ちょっとこもって。でその時間っていうのは、まあ、すごく充実した時間でもあったし、あのやっぱ良くなったり悪くなったりっていう状況をこう改めてなんかこう一つの首っていう中でやれたっていうのは結構面白かったし、まあ、これから、まあ、やっぱ彫刻をやろうとしてる人にとってはなんか1回ぐらいはやってもいいんじゃないかなっていう
昔大嫌いだった人が考え変わりましたね、
うん、そうですね、まあ、当時はやっぱり受験者数も多かったし、まあ、なかなかこう大学に入れないっていう状況があったんですけど、今はやっぱ逆にその割とすんなり入りやすいと思うんですよ。だからこう逆に選べるというか、もっとその若い子たちが選ぶ中にちょっと一回酒造をやってみるのは面白いんじゃないかなと思うし、別にその構造とかっていうことではなくて、もうちょっとなんだろう、こうアサンブラージュとか、まあ、中野さんのようなやり方でなんか一つこう首っていうものと向き合ってみるっていうのが面白いんじゃないかなと思って、でまあ今回は逆にその逆にというか、あとその当時なんだろう、まあ、ある意味その、まあ、受験生が多い中でその、まあ、ある意味縛られた部分ってきっとあったと思うんですよね。これをやっぱりやらされてる部分もあったり、これをやらないとなんかクリアできないんじゃないかみたいな幻想もあったし、でその中で今ちょうど同世代ですけど、どういうふうにちょっとこう、まあ、ちょっと話がずれちゃうかもしれないから、まあ、また今後でもいいんですけど、どういうふうに変化していったのか、あるいはまあ酒造とか、まあ、そういう施工デッサンとか、まあ、その物質的なものとか、そのなんかこうなんか黒黒しいデッサンを描いた当時からこの、まあ、抜け出したのか、あるいはそう
ですね、
うん、まあ、そこら辺はちょっと皆さん逆に聞いてみて、後で聞いてみたい
なっていう、まあ、それはでも今回の話ならちょっと入ってくる、うん、
どうですか、企画者としては見事にハマった感じですか。
ハマったでしょ
いやしてやったりですか。
でもそんなに苦しんでたのかと思ってちょっと実は意外と痩せが一番やりやすいかなみたいな、まあ、申し訳ない、すみません。
大変でしたよ。
でもいいの、苦しんでもらったわ。で、ちょっと今面白かったのは、逃げる効かないって言ってたでしょ。だから逃げる効かない、首ってやっぱミーマルなものが逃げる効かないんだけど、中野さんと比較すると、中野さん逃げる効かないものだから逆に自由が効いてて、で、安井場合も逆なんですね。で、しかも安井の場合はもう、人体が、人体、まあ、さっき僕が言ったのは、ちょっと上が下がつくことで、いろんな要素が入ることで、まあ、ややこしくなる。で、ややこしくなることで、なんていうか、ある意味うるさくなるかもしれないし、まあ、逃げが効くっていうか、ことがあると思うんです。いろんな要素、コンテクストを打ち込めるんだけど、安井の場合は逆にそれによってシンプルなものを作ろうとしてるっていう思考があって、ちょっとそういう意味では、全然方法もやり方も違うんだけど、見え方も、まあ、かなり長野さんのこうロックな感じと安井のこうちょっと俳句のようなねふっとした感じが全然
僕もでも俳句感はあります
ね。俳句感すいません
ロックじゃない
とロックじゃない
ロックもロックもあるんですけど、結構なんかこうみんななんかこう調子いい時にこう一句読むみたいな感じで、誰もがなんかこう首で何かを表現してみるみたいなことがあってもいいんじゃないかな。
はい、ああそれはそうかもしれない。
じゃあ季語が首なの。
そこまではちょ
っと分からない。こうして
ことは、もう一つちょっと苦しんだことがあって、はい、僕やっぱり、全身像を見てもらっても分かるんですけど、台座を作らないんですよね。で、台座っていうものに対してすごい、やっぱこう、なんだろう、こう、なんか気持ちが慣れちゃうっていうか、台座があることによって。
確かに、安井さんだけは台座は普通の
台座です。そうそう。で、だから台座がもう、またこれが、もう勘弁してくれって
苦し
みましたね。
二重苦でした、
ね。二重苦でした、ね。本当に。
ちょっとその話をすると、はい、 大事なことは何も僕は言ってないんですけど、あの石崎さんと石原さんの方に参加のメールを投げて、メールが返ってきた時にはすでに首だけの話ではなくて下の台座も皆さんどうするか楽しみですっていう、台座も込みで首を見ているんだなっていうちょっと思って、その辺は石崎さんに言います
けど、石崎さんにお話を聞いた
ら、はい、首というものをどう思ってます
か。ちょっと今安井さんにちょっと伺っていいですか。あのこちら画像だと彩色されてるみたいなんですが、今回色が白ですけどね、それもやっぱり苦しんだ結果、あの色をつけないといけなくなったんですか。
なんかすごい単純なんですけど、あの色をつけるとなんか単純に生首っぽいく見えちゃうんですよ。それで
試してみたんですか。
いや、それは試してないんですけど、あの、まあ、ため、まあ、ちょっと最初から、まあ、そこら辺がまあ全然うまくあの噛み合ってなかったので、まあ、そのテーマ、まあ、さっき言ったようにその、まあ、手動っていうところであえてその物質的なところで何かチャレンジできたらなっていうのがあったので、あえてその着色で何かこう何だろうな、彩色して、まあ、また違うものにするっていうのはちょっと避けようと思ったんですけど、だから漆を塗って、まあ、あの普段は乾湿像で、まあ、漆を塗りで着色して、まあ、ある程度ここ空気感出すみたいなのでやってるんですけど、まあ、それもちょっと漆もあえてもう塗らずに、あのちょっと直球勝負で やったらもうホームラン打たれたみたいな感じです
ね。で、退場式で来ると思ったんですね。あの、全然やってるっていう話は聞いたから、移動物とかあっても、漆塗ったりして水漏れしないようにする。
それは退場式。
退場式。要は、まあ、何かで灰を作った上から漆塗る。
ボディは何でも
いい。ボディは、まあ、基本では焼き物。
テラコッタはね。
テラコッタは意外。
意外。テラコッタっていうのは、
テラコッタ。テラコッタっていうのは、今イタリアの、あの、テラは多分大地とか土とか。で、コッタは多分、パンのコッタのコッタで焼くんじゃないかな。イタリア語、習ってないんで、イタリア語を詳しい人に聞かれたらちょっと恥ずかしいですけど。
ちょっとだから、実は藤原さんと会員さんは、まあ、セラミックの温度が高い、普通のお茶碗の温度っていうことですよね。で、安井さんがやってるのは、まあ、いわゆる彫刻の授業では必ず出てくる、まあ、800度でやる、まあ、道具とかありますけど、そういうもののやり方。だから実は同じ焼き物に見える違う。
そうですね、僕はなんか、ちょっと前回のプロジェクトで、なんか焼き物をちょっとお二人にアドバイスしてもらって、作ったんですけど、まあ、やってみて本当に全然違うっていうか、1250と850ではもう釜の中の世界とは全く違って、で、まあ、僕は今回、まあ、久々に2回目だったんですけども、祈る気持ちで、あの消えてなくなってる可能性もあるし、まあ、いろんなおくろ話を聞かされてるので、まあ、結構ドキドキしてたんですけど、
うん、藤原さん、今回、首、まあ、いつも作品で首になってますよね。
そうですね、なんか、まあ、僕の場合、その逆にその首と体とかっていうのを、まあ、その全然違う存在と思って、作ってた部分があって、逆になんか、あんまりその、まあ、今回のテーマを聞いたときに、すんなりあいけるかなと思って。てはいたんですけど、逆にその手動っていうテーマになった時にだんだんこう過去のそのなんかこう嫌にこう染みついたトレーニングされたなんかそういうのがたまにこう出ちゃったりするんですね。手動っていう今度テーマが頭の中にこう入ってくると、でそうなった時にあの逆になんか普段はもうちょっとそのまあどっちかというと僕その人の存在感みたいなものを、まあ、あの彫刻で表現したいなと思った時にその頭部っていうものに対しては、まあ、大体人を見た時に何考えてるんだろうとか、そういう全然こうちょっとこう中が空洞のような、 なんかこう空虚感みたいなものを感じてるんですよね。で体に関しては、まあ、そこにいるっていうような、まあ、存在感みたいなものをこうかけ備えて作品にしようっていうのがテーマなんですけど、だから、まあ、首手像だから、まあ、空虚感みたいなもので、まあ、作ればいいかなと思ってはいたんですよ。で実際あの今回出した作品は以前あの軽井沢の方で飛びさんと一緒にやった、時に、出した作品の実際型を使ってるんですよね。で そうなんです。で、その時のテーマが、体は東京において顔だけ、軽井沢の方に持っていくっていうのでやってたんですけど、だからその作品そのまま出せばいいかなと思ったんですけど、だんだん酒造ってなってくると、その僕の中で頭部と体っていうのは分けられたんですけど、酒造ってなった瞬間に、そのしかも後から自問っていうテーマも来ましたよね。でその2つが来た時に、もうなんかその自分の一番辛かったその予備校時代とか彫刻に最初にこう彫刻家に出会った時に、なんか例えば僕の場合アルベルト・ジャコメッティっていう作家に結構多いんですけど影響されて入ってたんですけど、なんかちょうど高校生の時になんか割とこうミーハーなこうものが好きで、音楽とかそういうのが好きで、その時になんか誰よりも渋いものを好きになりたいってなって、逆にその方が目立つかなと思って、でその時にたまたまうちの父にあった書斎にあったのが柳原作が書いたジャコメッティ共にっていう本だったんですよ。でそれあ、まあ、これですね。でその本をパッと開けた瞬間にドローイングがあるんですけど、それが首から上のドローイングがパッてあって、しかももうタッチがこうバーってこう線がもうなんかこういう絵ってあるんだみたいな、でそういうなんかこうストイックでマニアックでこの人すごいなんか頑張ってるっていう印象が彫刻にあって、しかもそれが手動っていうのは特にこうなんてそのストイックに自分自身をこう探せるっていう媒体なイメージから入ってたんで、最初はもう全然今までも手動ってことを今まで のトレーニングのことも忘れて、今ずっと顔と体とかっていう作品性として作ったんですけど、今回テーマがあえて来られたことによって逆に考えさせられちゃったというか、なんかそれが結構辛かったんですよね。
今回のそれ作る時って、はい、素像から作ってるんですか？
そうです。一応型があって、その型を抜いた時には磁器の土で作ってるんですけど、半磁器の土で作ってるんですけど、抜いた時にはまだ粘土なんで、でその粘土の段階っていうのは、まだ動かせるわけですよね。動かせるってことはまだ自分が何かを考えた、その素材の中での範囲の中でまだ自由が利く。で焼き物っていうのはだんだんその自由度がどんどんなくなっていく。その代わりにまた全然違う言葉が出てくる。それをいかにこう組み上げるかっていうのがあるんですけど、粘土の段階ではちょっとこう正中線入れてみようかなとか、だんだんこうやり始めていくと、なんかちょっとこう鼻をちょっと曲げてみようかなとか、だんだんもうわけがわからなくなってきて、
その想像ってシンボルって入ってますか？
それは入ってないですね。
だから今回展示してみて面白かったのが、はい、皆さん首って言ってみんな空っぽのものを持ってくるんですよね、
うん、
あれもカラーだし、みんな中が空っぽのものを持ってきて、で一般的にこう彫刻の基本として手像を作るときにまず信号が大事だと、はい、で信号が全ての、とは言わないけども、どう作るかと、で中の、ムーブマンがどれだけこう表面に出てくるかっていうところをこう皆さん口酸っぱく言われたと思うんですけども、結構作品として皆さん持ってこられたときに、空っぽのものが皆さん多いので、そういう過去の記憶ではどういうふうにこう、
信号付きで持ってこ
れる、そうですね、
作るときの話、
はいはい、ただその作品として実際にその辛抱があると思いっきりこうやり取りがしやすいっていうことでは、その創造の段階で、これも原型の段階では辛抱があった状態でもちろん作ってはいるんですけど、ただ内側 の意味みたいなものは自分の中では一応は持ってはいますよね。それが別にその構造的に強くするための心材っていう意識ではなくて、頭部、人間の内側にはどういうイメージをそこに植え付けたいかなとか、外側はどういうイメージを植え付けつけたいかなっていうことは考えながらはもちろん作っておりますよね。
じゃあそれは受験の時のこう手造の訓練とほぼつながるものですか？
っていうのとはまたねちょっと違うんですけど、ただもうちょっとさっきの話じゃないですけど、人間の頭部っていうかその顔っていうものに対して、なんか僕ちょっと聞いた話なんですけど、その赤ちゃんとかにこういないいないバーッとすると本当にいないと思うっていうじゃないですか。で本当にその顔っていうものをこう隠した段階でなんかその存在が消えるみたいな感覚がすごくあって、逆に言えばこう開けた瞬間にその現れるみたいな、もともとそういう、中国の飛頭版で六六尾の原型になった話とか、なんかその頭部っていうものと体っていうものに対してなんかすごくこう違う意味を持ってるというか、なんかそういうのがすごく僕の中であったんで、だから受験の時はもうちょっとどっちかといったらさっき 富井さんが、実験場って言ったじゃないですか。でその実験するその種類が同じ実験場っていうことでは唯一こう共通項はあるかなっていうのは今回やってみて思ったんですけど、だから逆にどんどん派手になっていっちゃったんですけど、僕の場合はどんどんそうなんかどんどん加えても手動だったら逆にいいかもっていうふうに僕は思っちゃったんですよね。
中野さん的ですよ。
あ、そうかもしれないですね。なんか
結構普通の組のサイズに大きくなって、
はいはい、
それもやっぱりその
そうですね、なんか
どうなっちゃってもいいやというあって、その自由感を持って
そうですね。なんかまあ、もともとその刀身作るときもある程度こう肩幅じゃないですけどこう把握できるサイズというかっていうのはあったんですけど、逆に顔を手動作るときは今度は逆に僕だと普通の手動だとちょっと小さいっていうのが、まあ、あって、逆に刀身ぐらいのつもりで多分こう作ったり、まあ、逆に言えばライフサイズでは作らないのはよくありますよね。なんか、うん、
でもさっきの話ちょっと戻させてもらうけど、彫刻でその粘土が無垢の状態で芯棒についてる状態って作品にはあんまなってないわけで、あれってやっぱ修作でそれをどういう媒体に今度変えていくかっていうのが作品にどう変えていくかと、まあ、中にはね無垢の粘土のまま出しちゃう人もいるとは思うんだけど、もう石膏自家付けとかね無垢でやっちゃう人もいるとは思うんだけども、やっぱり最終的に空洞になるっていうのはねしょうがないことというか、それがやっぱ作品としての彫刻なのかなっていうのはで、僕はね、そこで前から考えてるのは、今回かなり骨とかそういうことを意識して、まあ、10点ぐらい作る羽目になっちゃったんですけど、もう最終的に彫刻として成立するには皮だけでいいみたいな話前にちょっとしたと思うんだけど、皮がこうその外側の部分と内側の部分があって、その皮っていうのがその何とか形を成立させていくとそれが彫刻になるっていうふうに信じて、だんだん骨っていうものがいらなくなってきたので、今回やっぱ手造っていうテーマになってきたときに、どうしてもやっぱりその骨を意識して、最初の生身の人間を、もう生身の人間って僕もコンプレックスで作れなくなって、1年生の時 の, 苦い思い出と呼び込む時の思い出とかで、でもう自分は人体っぽい作品もたまに作ることがあるんですけれども、それは人体を作ってるんじゃなくて、どっかしらから彫像、結局今回もそうなんですけど、彫像から物を取ってくる、彫像を見た記憶から形を作るっていうのが多くて、で今回は生身を最初作ってみたんですけど、やっぱり無理だ、これを作品にすることはできないと思って、それで結局壺を作るんです。次で壺っていうのは、まあ、よく掃除庫って耳が2個ついてる束の耳にツボっていうツボがあって
、取っ手が2つあって、そうそうそう、持ちやすい。
あれはなんで掃除庫って、あそこに多分希望論としての、 その人間性をその昔の人たちが見たからそういう名前付けたんだろうっていうことで、掃除庫っていうのを顔として作ってみようと思って、で顔つけたらなんかピカソのツボ焼き物みたいになっちゃって、これ作品にならないっていうので、またやめて結局今の路線に戻して、その代わり首からちゃんと作って、僕はカットして、首をカットして頭にする、ね、作った時はちゃんと首を作る、それが終作から作品に変えるっていう瞬間、ね、
芯棒を入ると首って、まあ石崎さんかな、書いて、まあ、文章にも書いてたけど、終作であるあり方と作品つながるあり方っていうのがあって、これはあんまり他ではないですね、うん、なんかどっちかというと我々の感じだと等身大の人体を作ると何か作品を作ってる感じがあるんだけど、首を作ってると何かこう、うん、最後のアウトプットが分かんなくなるっていうか、そうちょっとそういうのは、うん、で今 の, 深井さんの話は面白かったのが、ひっくり返すっていうことです。
そうだね、
首をひっくり返すとツボになる、うん、つまり、なんていうの、まあ、だからそれこそまさにその芯棒が、芯という構造が見えていると、それが気にならない。逆に表層の形そのものになっているのは、要は首ってものをどう転倒させてもいいっていうか、なんかその辺はちょっと面
白いな。藤原君のその壺じゃねえ、
壺じゃねえ、
壺じゃねえ。それ裏返すと穴開いて
る。これはね、裏返すと閉じてる。
閉じてる。
はい。穴は逆に口と鼻と耳だけにして、まあ、これはもう本当僕の個人的なマニアックな
いや僕もね、今回閉じてる。
ああ、はい、
やっぱ閉じるん
です
よね。
そうですね。
それでなんか器性を
消す。そうですね、なんか。
その素材独特の考えだと思うんだけど。う
ん、ひっくり返すとある気分、なんか器っていうものを、トークっていうものが思考とかイマジネーションとか、あの作品にするとき、うん、作品として意識するときに、器っていう意識が、よりこう、クローズアップされるのかなと2人の場合は思ったんですよ。
まあ、多分あるとは思いますね。
っていうところから、ね、はい、進めてる意味で。意外とそうじゃなかったんだよね、
うん、でそこまで行こうとしたんだけどね、無理や、
無理や、
作品にはなって、中作にはなって、うん、やって面白かった、うんうん、
その中作の段階を経ないで、いきなり作品にとしての国ってはなかなか難しいんですか。
もうこういう酒造っていうお題が出ると、やっぱり自分たちが通ってきたその1、2年生 の、 そのどうしてその3年生で僕と富井は同級生で武蔵野美術大学の大学を出たんですけども、当時は3年生で素材、僕が選んだ B コースっていうのは素材のコースで、富井君が選んだA コースっていうのは人体、もうひたすらモデルさんが入るコースで、僕の方はモデルさんは一切使えないコースで、そこで あれだけ人体をやらされて、人体、首、ヤギ、トルソーなどがみたいな、そういう過程を経て、なんで彼はさらにまた人体をやるんだろうっていう、
まずですね、
うん、すごいなって思ってたんで、結果だから彼はこう仕事的にはどんどん人体から離れ、僕は人体はっぽいものは作ってる、まあ、人体作れてないけれども、その具体的なものに戻っていくみたいな変な関係であるんですけど、やっぱり2年生の段階の終わりの時にコースを決めるものすごくその葛藤がお互いあった。
それは今も多分どこもね、なんか3年でなんか別れ時みたいなのがあると思うけど、
解散に聞いてみたいんですけれども、実際マンセル自問もブロンズ鋳造すると中身は空洞になるわけですよね。最初辛抱として終作として作っても、それが翻訳されて別の素材、石膏取りとかブロンズ鋳造していく段階で空洞になって、しかも今あるマンセル自問の彫刻はまあひっくり返すと本当に器のようになってしまう状態で、まあ深井さんはそういうなんて言うんでしょう、その素材が翻訳されていくことにちょっと違和感を感じて、その陶土を直接扱っているという話
です。そうですね、まずね、石膏取りが大嫌いなんですよ。前のアゲンストとかも言ったんですけども、型取りをして、もう一回その、例えばブロンズの場合は、当時だったと、一回ワックスに、ローに、石膏、粘土で作ったものを石膏取りして、石膏の原型を作って、それを、今度そこに、また型を作って、それをベースに型を作って、そこにローを貼っていって、そのローを今度、また石膏で囲って、何段階も何段階も原型が、原型と型、原型と型を繰り返していって行為が、どうも冷めてしまうっていうのがあって。
冷めてしまうというのは、もうコピーしている段階で劣化しちゃうと思うんですか。
そうですね。だからそれを自身、僕は当時お金がなかったものですから、業者に発注するとかっていうことは、まあ、発注してる人だったら、作ったものを早くブロンズにしてくれよで、リアリティがあるものが、あ、こんなになったんだみたいなね、結果がすぐ出てくるからいいかもしれないですけど、自分でそれをやっぱり学生だったり出た後すぐとかだと自分でやらなきゃいけないみたいなんです。でそこで何度も何度もその行為を繰り返してる間に、なんか自分の作品はどこまで自分の作品だったんだろうかみたいなものを感じてしまう。なので粘土で作ったものがそのまま焼けるんだったら、それが一番リアリティがあるんじゃないか。でやっぱりその粘土やっちゃうと、どうしてもどっかしらにこう予備校時代とかの嫌な癖が見えちゃうんですよ、自分自身。それを消すための最初は釉薬っていうものだ、膜を作ることで少し甘くする。だから最近はより露骨に細かく彫ってって、髪の毛とかもなんか気持ち悪い、あれは浅めですけど、下に置いてあるやつなんか髭なんかすごい気持ち悪く作って、それを釉薬かけることによって少し一段階トーンを落としてあげる。
石膏をこう輸出していくときの劣化と、釉薬かけたときのこう甘くなり方っていうのは、深井さんの中で別種のこう
別種ですね。だからそこに香味がいっぱい入っていけば入っていくほど、どうもなるか、
どんどんレイヤーが増えてくる、どう下がってくる。だけど釉薬であれば自分がかけてるものにかけてるっていうリアリティがあるんですか。
そうだね、だから結局とか、だからフォトショップでも画像加工かければかけるほどどんどん画質は荒くなるし、ただその画質が荒いままだけだとやっぱりちょっと恥ずかしい部分を見せてるような、その粘土のまま見せるのはちょっと僕には恥ずかしくて、それを一層何かこう覆いたいというのには都合のいいですよ。
なんか深井さんってこう直接的なものをこうすごく重視している反面に、でも釜に入れちゃったらどう出てくるかわからないみたいな部分もあるじゃないですか。だからちょっと自分の手がで全部コントロールできる部分とできない部分の塩梅がなんか独特ですよね。
なんか最後の部分は釜の神様が何かしてくれるかなみたいな、人任せにしたいみたいな。
結構ですね、塩梅も自分ですごい手をかけて、そこのリアリティを保持したいと思いながら、それは一つの釜とか、ある何かの行為に投げ切ることで、こう、対象、完全に自分の対象を囲わないと。
まあ、ほとんどの上薬にしても、大体こう、思い通りにはできるんですけど、それでもその中から出てくるイレギュラーな部分っていうのに、っていうのはやっぱり、多分巻釜とか、そういうものを炊いたことがないと、喜びを味わえないのかなと思うんですけど、例えばお茶碗とかでもなんか1個のひびとか1個のその貫入っていって、いっぱいこう表面に入るひびのようなものみたいなものに、なんかそこに汚れが入った時にこう美しいと思えたことがあったりして、まあ、そういうものっていうのはやっぱりなかなかこう、どうしてそれがいいのかっていうのは説明できない。だからその部分っていうのはなんか焼き物って素敵だなっていう結論しか出せないですけど、なんかまあそういうところはなんか紙任せというよりは何か焼き物の力自体に僕は頼ってしまうというところはあるかもしれない
ですね。今回僕ちょっとまあ前回も言ったんですけど、焼き物をちょっと2回続けてやらせてもらって、で僕はまあ普段漆で乾湿像って言って、まあ、それこそ何層にも何層にもレイヤーをこうかけるような感じのものを作っていって、で、しかもまあ縮みがすごい、経年変化がすごい激しいので、なんか物としての強さがそこに存在するなんかリアリティっていうか、そこでのなんか完成したこう感覚っていうのは全然ないんですよね。で、それがなんか結構焼き物とやっぱ全然ちょっと違うなと思った点で、だから、まあ、僕はもう石膏取り嫌いなんですけど、ただなんかこうレイヤーをこう重ねていって、なんかそれがこう、なんかこう空気となんか繋がっていくような感覚みたいなところが あって、まあ、それが面白いと思って、まあ、そのレイヤーを重ねるようなインディシュの仕事をしてるんですけど、でそれがその焼き物をやった場合に、もう完全にこうピタッとなんか止まる瞬間が、なんか釜を開けた瞬間になんかあって、それがすごくこう、全く違うなっていう印象が、まあ、やってみてちょっと分かったことなんですけど、それがなんかちょっとその、まあ、ちょっと物質っていうところにちょっと戻っちゃうんですけど、そのやっぱそのカチッとその止まる感覚っていうんですか、物がそこに存在する感覚っていうところが、なんかある意味僕なんかすごく物質的になんかその求めてるものがあるのかなとちょっと思ったんですけど、うん、止まるっていうところ。中野さんなんか逆にそのどうなっていくかわからない素材じゃないですか。そういう意味ではなんか危うさっていうのを感じるから、それ、まあ、そこのその危うさになんかこう僕はすごく魅力を逆に感じてしまうんですよ、その素材も含めて。
できた後も
ってことですね。できた後もあるってことですね。
できた後も流動何か動くかもしれない。
そうだから焼き物がやっぱしっかりそこは強いじゃないですか。やっぱ価値と存在していくっていうか、で漆なんかは残っていくよなんて、何千年も残っていくよなんて言ってるけど、表面はもうグズグズになっていくし、その内側のなんかものっていうのは残っていくかもしれないけど、表面の部分は明らかに紫外線にはもう弱いし、数日で焼けちゃったりとかするので、そこがなんかやっぱその全然違うものだなっていうのをちょっと感じたんです。
なんか前曽根豊さん、前は去年の
もうちょっと前
かな、のちょっと関連でその企画者だった遠藤瑞希っていうクリエイターと話す、トークする機会があって、その時になんで僕が呼ばれたかって、一応僕は彫刻という文脈をなんか こう吸ってるからだったらしいんだけども、なんで呼んだのかって言ったら、やっぱ彫刻ってものにも興味があるで、なんであの彫刻ってものに興味があるかっていうと、そので、まあ、それでなぜその豊かを選び、オペラシティ個展を企画し、遠藤美術に、でなぜそこに彫刻ってものを、彼は本当にその豊かの彫刻作品、まあ、それが本当に彫刻かどうかは差し置いて、いわゆる立体的な、ね、大理石を彫ったりした、あと、クリスタルを彫ったりした作品も置いてたんだけど、なぜそれにリーチャーの展覧会を彼はしたのか、まあ、それとか他のこともしているから、なぜそれをリーチャーしたのかっていうのを聞いたら、あの彫刻っていうのはその止める、止まるメディアなんだと言ってるわけ。だから写真とか絵画っていうのはある瞬間を、まあ、ビデオスティールとかスティールで止めるんだけど、それはただ止めてるだけであって、本当に止まる、止める行為をしていないっていう。だけど彫刻っていうのはその瞬間の光とか時間とかを本当に彫るとか具体的な形でロックしちゃうっていうか封じ込めちゃうっていうことを言っていて、そういう意味で彫刻っていうのが一番あの実は写真とか絵画よりもなんかこう強い、もうすぐ強度のあるメディアなんじゃないかと。で、曽根豊としてはそういうのを意識しているのかどうかわからないけど、彼は一応光を彫ろうとか、不可能なことを彫ろうを実行するために彫刻を選んだ。でまあ、自分で掘ってないけど、自分だけで掘ってないけど、でもそこがなんか、その現代美術っていうものの中でクリエーションしている遠藤さんにとっては、ものすごい彫刻っていうのが魅力的に見えたので、その止めるとか止まるっていうのは、なんかすごい、今の彫刻をどういうふうに起動させていくかっていうことを考えるときに、ものすごい重要なファクターで、まあ、そこにきっと物質とか、だから今、焼き物の作家が少しずつ増えてきてるっていうのに、実は関わってきたり。出るのかなっていうふうにはちょっと思うんです
よね。僕らは多分逆にその物質っていうところにはあんまりなんだろう、まあ経験はしてるからある程度理解はできるけど、やっぱりそのリアリティっていうところではやっぱり逆であって、漆のやっぱその危うさっていうところも、まあ、なぜ漆かっていうところは、まあ、ちょっと似てるかなと思っていて、やっぱ僕止まらなくていい、全然いいと思ってるんですよね。でも何かその彫刻っていうことを考えると、そのやっぱ止まらないと彫刻じゃないのかなみたいなところは確かにあって、で例えば何か作品でじゃあどんな作家から影響するかとか、まあ、なんだろう、どういうものを見て作品のイメージをこう、まあ、立てるかっていったら、やっぱ僕すごいね、動いてるものをやっぱ常に見ちゃうんですよね。なんかやっぱ写真もすごく見てしまうし、だから物質的な強さよりも、まあ、もちろんその山に行ったりとかっていうところもあるんですけど、でもそれもっとすごくこうなんか空気感とか、なんか今日はすごくジメジメしてるとか乾いてるとか、なんかそういうことの方がなんかもうちょっと感覚的に強いような気がするんですよ、自分の場合は。だからそこへなんかそのまあ僕もちょっと話最初思っちゃうかもしれないですけど、美術教育っていうところで関わってやっぱちょっとなんかこう彫刻の可能性っていうところでなんか若干もっとこういろんな可能性があっていいんじゃないかなっていうところで、もうちょっとその物質に対してじゃあもっと何かみたいなところでなんかもうちょっとどんな人が出るのかっていうのをすごい広げていかないと、なんかまあちょっとアゲンストの第1回目で聞きたっていう話を言ってたけど、まあ、僕は、まあ、あえて言うならそこがすごい危機かなっていうのをちょっと感じてる部分ではあるんです
よ。だから物質との関わり方、
物質との関わり方なのかもしれないし、それに対抗する何かとか、あるいはもっとなんだろう、絵画的な彫刻とか、まあ、絵画は何かっていうこともあるとは思うんですけど、まあ、そこら辺のなんかこう可能性っていうのを、まあ、ちょっと今まあ、オペラシティの展示のお話を聞いて、ちょっと、まあ、僕もなんかちょっと感じるものがある。